小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も日本科学未来館を訪れて、館長の浅川千恵子さんにお話を伺います。浅川さんは14歳で中途失明した視覚障害者当事者でありながら、 IT 企業 IBM で日本人女性初の技術職最高位 IBM フェローに就任。長年アクセシビリティ研究に取り組んでこられました。これまで情報へのアクセシビリティを広げてこられた浅川さんですが、現在は移動のアクセシビリティ研究に取り組んでいます。それがスーツケース型ナビゲーションロボット AI スーツケースです。今日は日本科学未来館で AI スーツケースを体験させていただいた様子を交えながら、その仕組みや開発に込められた思いについて伺います。今から AI スーツケース体験させていただきます。はい、高木副館長よろしくお願いいたします。見た目は本当にスタイリッシュなスーツケースですね。
あのスーツケースの見た目になるように、パッと見でこうスーツケースに見えるようにデザインをしています。
はい、まずどのように操作すればいいんでしょうか。
そうですね、あのこのロボットなんですけれど、大きく分けてこのハンドル、そしてセンサー部分、そして本体というふうに分かれています。
はい、
でまずこのハンドルなんですが、あのこの下にですね、
はい、
金属のセンサーがついていて、この金属のセンサーを触っている時だけ動くようになっています。ですからこうこのセンサーを触っていて何かおかしいなと思ったら、パッとこう指を離すと止まるような、はい、
な
ので直感的にこう止めたり動かしたりできるようになっています。
いわゆるスーツケースの持ち手の部分、
そうですね、
このハンドルで操作できるんですね。
はい、そうですね、
はい、
で立ち位置はですね、斜め後ろですね、
は
い、斜め後ろを引っ張られるというよりも、はい、あの一緒に歩くというような感じでこうゆっくり歩いてみてください。
わかりました。
こちら国際宇宙ステーションに移動します。国際宇宙ステーションは地上から高さ 400km のところに浮かぶ施設です。
今私の親指が
ISS とも呼ばれます。ISS は世界各国が協力して運用しており、様々な実験や観測を行っています。
目的地の展示の説明もしてくれるんですね。
そこで行われている研究を知ることができます。
今私カーブをあの曲がったんですけれども、コーナー曲がったんですけれども、指が触れているディスクが今曲がるよというふうに進行方向を示してくれたので、驚くことなくスムーズに歩けてます。本当ですね、あの引っ張るというより一緒に歩いているような感覚です。すごく安心感ありますね。ちょっと今目をつぶってみても、すごくスピードといい、この安定感といい、安心して歩くことができます。止まりました。今前に高木副館長、前に人や障害物があると止まってくれます。そして避けるようにしてまた動き始めました。この本体の中には何が入ってるんですか。
はい、はい、この本体の中にはですね、まずセンサーの情報を計算をするコンピューター、そのコンピューターのためにバッテリーが入って、うん、そしてその自分で動くためのモーターのついた大きなですね、
はい、
あの車輪がついています。はい、
いろんな精密機器が入っているとは思えないくらい、すごく静かで重さもなく、あっという間に到着しました。
こちら 国際宇宙ステーションに到着しました。正面にはマイクロバスほどの大きさで丸い筒を横にした
体験させていただきました。スーツケース型のナビゲーションロボットということですけれども、これどういったものなのか改めて浅川さんから教えていただけますか。
はい、まず AI スーツケースは、視覚障害者を目的地まで案内する、ナビゲーションロボットです。スーツケースのハンドルを持つと動き出し、離すと止まります。なので操作方法はとてもシンプルです。で、目的地に案内するんですが、その過程でもちろん障害物だったり周囲の歩行者に、ぶつかることも普通ならあるわけなんですけれども、そういったものはですね、スーツケースに組み込まれている、コンピューターやカメラ、センサーが認識して衝突を回避してくれます。ですから AI スーツケースと一緒だと目的地まで安心安全に到着することができるという仕組みになっています。
はい、本当に動きもスムーズで、初めて使ったんですけれども、使い方もすごく分かりやすくて安心してまさに誘導してもらうことができました。またその精密機器がいろいろ入っているとは思えないくらいのそのコンパクトさにも驚かされました。はい、これ浅川さん、この AI スーツケース作ろうと思ったきっかけは何かあったんですか？
もちろんその常に、苦労しなくても街歩きを楽しみたいっていう思いがあったんですけれども、はい、このスーツケース型にしようと考えたのは空港での体験だったんですね。海外出張が多くて一人で空港の中を移動することもよくあったんですけれども、その時に白杖と普通のスーツケースですね、はい、の両方を持って歩くと両手が塞がるじゃないですか。で、白杖をこう畳んでスーツケースだけ持って歩いてみたりしたんですよ。はい、そうするとスーツケースって割と白杖の代わりになるというか、一歩先の安全が確認できるじゃないかと思ったんです。はい、例えばスロープだとこう先に下に降りてくれるし、はい、登っていく時だとこう上がっていく、で柱があるとボンとぶつかるっていうところで、はい、割とこのスーツケースだけでも使えるんじゃないかっていうふうに考えて、であればこのスーツケースの中に、まあ、必要な、テクノロジー、認識技術だったり AI 技術だったり、まあ、様々な技術を組み込むことで、まあ、スーツケースが私たちの新たな旅のお供になるではないかって考えたのが、はい、この AI スーツケースの開発のきっかけです。
特に こだわったポイントはどこですか？
はい、まずはですね、一歩先の安全が確認できることだったんですね。
はい、
盲導犬や白杖も一歩先の安全を確認できるので、まずロボットになった時も一歩先を確認できるようにするということがとても重要だというふうに思いました。
はい、
なのでスーツケース型にして一歩先で私たちをリードしてくれるということにこだわりました。
はい、
で次はやはり操作が容易であるということですね。やっぱりハンドルを握ったら動き、離すと止まるというところにはこだわりました。あと技術的にとても難しかった、一つが位置推定ですね。
位置推定、
正確な位置というのがわからないと、はい、例えば曲がり角で早めに曲がってしまうと建物にぶつかってしまったり、
はい、
するので、GPS を、想像していただくと分かりやすいと思うんですけれども、GPS はやはり数メートルの誤差があるじゃないですか。
はい、
間もなく目的地周辺ですって言いますけれども、
そうですね、
まあ、最終的には皆さん周りで、はい、視覚的に確認して、
確かにそうですね、
少し前に進んだり、あ、通り過ぎたっていうことが分かると思うんですけれども、はい、やはり視覚障害者の場合はそれができないので、正確な自己位置を推定するということがとても重要になります。
自分の位置ってことですね。
そうですね。
なるほど。
でこれに関しては大変こだわりまして、数センチの誤差で動きます。
はい、確かに先ほど体験させていただいた時に、その展示物の前にピタリと、はい、もう正確に止まって到着しましたっていうふうに案内してもらいました。はい、これは普段使っている GPS のアプリなんかではそこまでの正確さってあまり体験したことがなかったですね。
そうですね、もうそこは本当に安心安全なナビゲーションという意味からも、
はい、
とてもこだわったところです。
スーツケースのコンパクトさにもかなり驚かされたんですけれども、あそこまでミニマムにするっていうのもなかなか苦労があったんじゃないですか？
初めて開発始めたのが2017、8年頃だったんですけれども、はい、スーツケースって、まあ、ある意味こう細長いわけですよね、
はい、
でロボットってもっと低いところに安定して動くものが割とあると思うんですけれども、ロボット掃除機とか、
はい、
なので細長い形の中にいろんなセンサーを組み込んで安定して動くっていうのは大変でした。
確かにそうですね、
ただ、センサーやコンピューターっていうのは、どんどん小型化してきているので、私たち的にはこれからも小型化、はい、軽量化っていうのは目指していきたいなというふうに思っています。
この AI スーツケースは去年行われた大阪・関西万博をはじめさまざまな場所で実証実験をされてきたと伺いました。利用者からはどんな声がありましたか？
そうですね、まず長年研究していて、
はい、
当初はですね初めて使われたユーザーの方なんですけれども、失明して初めてこう自信を持って歩けると感じたとか、はい、あと盲導犬のように名前をつけたいとか、
愛着をね、
そうですね、
湧きますよね。
あとなんか実験終了後にこれ持って帰っていいですかっていう冗談を言ってくれるユーザーの方がいたり、
でもそれだけ気に入って、
そうですね、あとはすごく興味深いコメントとして、
はい、
スーツケースと一緒だと視覚障害者であるっていうことが周囲にはわからないので、周囲に溶け込んで歩けると感じたっていうコメントをいただいたりしました。あと万博ではやはり万博という広い会場の中で皆さん体験いただいたので、
はい、
未来の視覚障害者が自立して歩くその未来を体験することができたとかですね、
はい、
未来に希望を持つことができたっていう、本当に開発者にとっては、
はい、
嬉しいコメントもたくさんいただきました。
お送りしてきました小鳩の愛、今週は日本科学未来館館長浅川智恵子さんに視覚障害者の移動のアクセシビリティを支える AI スーツケースについてお話を伺いました。安心して移動できることはもちろん、周囲の情報も教えてくれる AI スーツケースはとても頼もしい存在だと感じました。私が体験させていただいた様子からも、視覚障害者当事者に寄り添ってデザインされていることが感じられたのではないでしょうか。 AI スーツケースは東京台場エリアにある日本科学未来館で誰でも体験ができます。興味のある方はぜひお出かけください。来週もこの AI スーツケースについてお話を伺います。お楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。